はようございます。先週までダニエル書をやっておりましたけれども、ダニエル書が終わりまして、今日からですね、十字架と、復活に向かってのお話になっていきます。で今日は、ゲッセマネの園の出来事とユダヤ人による裁判、そこまでいきます。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。私たちは間もなく主が復活されたイースターを迎えようとしております。その前にイエス様の十字架があり、また裁判があり、またゲッセマネの園での出来事がありました。それらの一つ一つを通してイエス様は十字架へ、復活へと向かれてきました。そのことを本当に私たちよく覚えることができますように、またそこから神様の御心をよく知ることができますようにお祈りいたします。今日のこの御言葉の時もどうぞ主が導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネの福音書の18章の、1節からですで、ヨハネの福音書というのをですね、私たち読んでいきますと、他の福音書とはちょっと違うなということを感じます。で、マタイ・マルコ・ルカの福音書のことを共感福音書と言います。で、大体同じような内容です。ただヨハネだけはですね、ちょっといろいろと他の福音書とは違うなという感じを受けます。で、今日のところもそうなんですね。ゲッセマネの園でイエス様が捕まるところも他の福音書とはちょっと違う感じがします。他の福音書では、ゲッセマネの園でイエス様が祈られます。で、特に、父を御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと祈っております。で、ルカの福音書を見ますと、それは必死な祈りで、イエス様の汗が血のように流れ出て、御使いが来てイエス様を支えたとあります。それほどまでにこの祈りというのは大変な祈りであったということがわかります。そしてそこへイエス様を裏切ったイスカリオテのユダがやってきて、そしてユダはですね、一緒に来た群衆に向かって、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言ってイエス様に口づけして、それを合図に人々はイエス様を捕まえていくという、そして弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げ去ったというのが、大体マタイ・マルコ・ルカに書いてある内容です。ところがヨハネの福音書を見ていきますと、18章の1節から読んでいきますと、これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきたとあるんですね。ここにはイエス様のその祈りはないんです。この杯を私から取り去ってくださいという祈りはないんですね。反対に11節見ますと、イエスはペテロに言われた、剣をさえに収めなさい、父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうかという言葉があります。積極的に杯を飲む、つまりそのこれから受ける十字架に向かっていく姿があります。そしてユダはただ連れてきただけです。偽りの口づけとかないんですね。だからそこに口づけして、この人がイエスだと言ってみんなに知らせる という記事もないんです。ヨハネはそのことを書いてないんです。じゃあ他の福音書が間違っているのかとか、そういうことではありません。見方が違うということです。で、ヨハネの福音書はどういう見方をしているのか、ここでどういう見方をしているかというと、弟子たちとの関係においてこのところを見ていくとよくわかると思います。で、3節言いますとね、ユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役どもを連れとあります。一帯の兵士とあるんですけども、欄外の仲介のとこ見ますと、この一帯の兵士というのはローマの軍隊の一単位で、通常600人って書いてあるんですよ。ということはユダが裏切って連れてきますけども、そこに600人連れてくるんですね。ここに一帯というのは、その単位というのはローマの兵隊600人とこう書いてあるんですね。600人もの兵隊が来るわけですよ。600人もの兵隊がイエス様を捕まえにやってくるわけですね。なんで600人まで連れてこないといけなかったんでしょうか。イエス様と11人の弟子ですよね。たったそれだけの人数なのに、そこにはそのイエス様の弟子っていうのが何人いるかわからない、何をするかわからないという恐れがあったんだと思います。で、2節にですね、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていたとあります。だからこの場所は常にイエス様と弟子たちが行って祈りの場としてあった場所なんですね。だからユダもその場所を知っていたということです。もしイエス様が捕まらないようにと考えたならば、そこの場所には絶対に行かないと思います。ユダもその場所を知っていたわけですから。ですからヨハネの書き方は、ユダも知っているその場所にわざわざイエス様が行っているということです。もっと言うなら捕まりに行っているようなものです。そして4節で、イエスはご自分に起ころうとしていることを全て知っておられたのでと言います。もうこれからどうなるかということはもう全部知っておられるわけですね。そして進み出て誰を探しているのかと聞きます。で、これは8節にも出てきます。もう一回出てきます。誰を探しているのか、7節にも言っています。そして、彼らがナザレ人イエスをと言ったら、5節で私がそれだ、8節でも私がそれだ、こうご自分から言ってるんです。逃げようとは絶対してないんですね。私がそれだと言ってご自身を人々に表しているわけです。捕まえに来た人たちに表しているわけです。で、なぜそうしているかということです。で、もう一つの言葉をちょっと注意深く見ますと、8節、イエスは答えられた、私がそれだと言ったではないか、私を探しているのならこの人たちは去らせなさいと言っています。この人たちは去らせなさい。この人たちって誰でしょうか。この人たちっていうのは弟子のことです。弟子たちは去らせなさい。つまりここでの姿っていうのは、イエス様の姿っていうのは、誰を探しているナザレ人イエス、私がそれだ。ここで彼、捕まえに来た人は一回こう後ずさりしますね。その本当にイエス様の威厳というのがあるんだと思います。王としての、神としての威厳というもので、私がそれだと言った時に、人々はその栄光に対して後ずさりするしかないほどの威厳を持っておられたということがあると思います。ヨハネの福音書は特にこのイエス様の威厳というのが書かれてきます。 私がそれだと言ったときに彼らは、ここでは後ずさりして地に倒れた。それほどの威厳のある言葉なんですね。本当に威厳のある言葉っていうのは人をそうやって後ずさりし地に倒します。そして私がそれだと言って、私がそれだということは、さあ私を捕まえなさいということです。あなた方が探しているのはこの私だから、私を捕まえなさい。ただしこの人たちは晒せなさい、この人たちは逃がしてあげなさい、弟子たちは逃がしてあげなさいと言ってるんですね。この言葉っていうのは他にはない、他の福音書にはないんですよ。そして9節に、これはあなたがくださった者たちのうち私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであったとあります。つまりあなたがくださった者たち、この弟子たちですね、この弟子たちを、私は一人も失わなかった、弟子たちは守られるということです。でも弟子たちを守るためにイエス様はご自身を捕まえに来た人たちに表して、私がそれだ、さあ私を捕まえなさい、その代わり弟子たちは逃がしなさいっていう、こういう言葉を言っていくわけですね。でもペテロたちっていうのは、私はたとえ老であろうと死であろうとあなたについていきますという言葉を言います。でも彼らは他の福音書ならば逃げ去るんですね。イエスを見捨てて逃げ去っていきます。これが他の福音書に書いてある言い方です。逃げ去っていった。でもヨハネではイエス様が彼らを守ってあげたという言い方があるわけです。でイエス様はですね、17章、確かにゲッセマネの園で祈りはないんですけれども、17章においてイエス様は弟子たちのためにずっと祈られています。17章の11節、ヨハネの福音書の17章の11節、このゲッセマネの園で捕まえる前にイエス様の祈りというのは、17章の11節から見ますと、私はもう世にいなくなります、彼らは世にいますが私はあなたのもとに参ります、聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください、私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らをお守りくださいと言ってるんですね。そして14節から見ますと、私は彼らにあなたの御言葉を与えました、世は彼らを憎みました、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです、私がお願いすることはあなたが彼らをこの世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。このようにイエス様は弟子たちを守ってくださいということを祈っているわけですね。だからイエス様にとって弟子たちというのは守るべき存在なんです。自分をこの身を捨ててでもこの弟子たちは守っていこうとされている、そういう存在であるということです。それほどまでにイエス様は弟子たちのことを愛し守られているということなんですね。で、先ほどのですね、他の弟子たちは、私はたとえ死でも老でも死でもあなたについてきますと言いました。じゃあヨハネではそのことをどう書いてあるかというと、ヨハネの13章36節からです。13章の36節から、13章の36節、 シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか。誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。他の福音書でも確かに鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと言います。で、そのことをすごく強調してきます。でもヨハネの福音書のちょっと特徴的なことは36節の主よ、どこにおいでになるのですかって言われた時にイエス様は私が行くところにあなたは今ついてくることができません、しかし後にはついてきますと言い方です。今はついてこれない、今はついてこれないんだと言ってるんですね。で、この辺のところからイエス様の弟子たちに対する思いってどういう思いがあるのかということを見ていきたいと思うんですよ。イエス様はなぜこの弟子たちを今逃がそうとしたかということです。なぜ逃がそうとしたのか。弟子たちはローマで死までもついていきますと言った時に、私たちはその後のことを読んでいくとペテロが確かについていくんですけれども、でもあなたも一緒でしたねって言われた時に3回否定していくんですね。で、そのこともヨハネはあります。でもそのことを通して結局はついていくと言ったけれども、人に言われた時にそれを恐れて告白できなかったという、そういうペテロがあるわけですけれども、ヨハネの場合はもう最初からあなた方は私にはもうつい今はついてこれないんだと言ってるわけです。あなた方の信仰がどうのこうのではなくて、もう最初からあなた方はついてこれない、私にはついてこれない、だから今のうちにあなた方は私は逃がしますと言ってるわけです。で、これはどういうことを言っているのかというと、つまりですね、弟子たちがイエス様についていくのは今ではないということです。やがてついていきます。でも今はついていけない、イエス様についていくのは今ではないということです。じゃあどうすればついていけるのかっていうと、弟子たちが十字架を経験し、復活を経験し、聖霊が与えられてついていけるんです。そのことを経験しないと彼らはついていけないんです。つまり彼らにとってのイエス様ってどういうイエス様かというと、まだまだ政治的なメシアです。あそこにも絵がありますけども、エマオのイエス様復活した後エマオに行くときに二人の人がイエス様と一緒に行きますね。で、その時彼らの言葉の中にですね、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたという言葉があります。イエス様が復活した後でも彼らはイスラエルをこう解放してくれる、まだ政治的なメシアということしか考えてなかったんですね。本当のメシア、本当のイエス様の救い主としての姿っていうのを理解していなかったわけです。だからその姿を理解してこそ本当にイエス様についていけるわけです。ですから17章の先ほどのイエス様の祈りの続き見ますとですね、17章の18節に、17章の18節から読んでいきますと、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。ここにやがてイエス様は弟子たちを使わすと言ってます。そして使わされたことによって信じる人が起こされるとあるんです。それがついていくということです。でもついていくためには真理を本当に知らなければいけないんだということです。 それがまだなんですね。イエス様がゲッセマネの園で捕まろうとしているとき、弟子たちはまだ本当のイエス様の姿を知らないんです。十字架まだこれから十字架ですから、復活もこれからです。聖霊もまだこの後です。まだそれを経験する前についていけないんです。結局彼はそのままついて、もしついていったらどんなことになるかというと、切ったり何かしてですね、本当の救いではなくイエス様を守るために死んでいったかもしれません、まあ、戦ったかもしれません。でもそんなこと神様、イエス様の御心ではないんです。イエス様は私を守るために戦ってくれなんて、そんなの御心ではないんです。そんなのイエス様考えてもいないんです。戦いなんて考えてないんです。救いたいわけです。彼らのためにこれから十字架にかかって死ぬわけですから、彼らを救いたいわけです。その救いというものを弟子たちを通して広げてほしいわけです。このイエス様の本当の死と復活、その意味を人々に知らせるために弟子たちはこれから用いられていくわけです。その用いられていく弟子を今ここで失ってはいけないんです。だから今ここで逃がしです。この人たちは去らせてください。彼らは今は私についてくることできないから、今は逃がして彼らを守ってあげてください。という思いがイエス様にあったということが言います。だからそれほどイエス様は弟子たちのことを考えておられたということです。そして弟子たちも、私は老であろうと死であろうとあなたについていきます。でもヨハネは今はついていけない。今はついていけない。これから経験することによってあなたが変えられて、そこで本当についていける。ということでここは逃がしていくんですね。もう一回18章に戻りますけれども、ですからイエス様はですね、自ら進んで囚われに行ったということです。それで12節見ますと、一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛りたんですね。一帯の兵士、600人の兵士、そして千人隊長です。千人の隊長です。その人たちがイエスを捕らえるんですよ。そしてまずアンナスのところに連れて行きます。このアンナスという人なんですけどもね、いわばユダヤ人社会の黒幕です。この人は、アンナスという人は、アンナスは大祭司ではないんです。彼の娘の婿が大祭司です。でもその上に絶対的な権力を持っている人です。でこのアンナスという人は西暦の6年から15年までは大祭司だったんですね。でその後彼の息子の5人がですね、次々と大祭司になります。で今ではこの娘婿のカヤパという人が大祭司についたんですけど、その後ろで操っていた黒幕です。有名なところではエルサレムの神殿で、動物とか鳩を撃ったり、両替したりしているところがありましたね。でイエス様がその人たちを鞭で追い出すということがありましたけども、その場所はアンナスの市場と呼ばれてたんです。そこで得た収益はみんなそのアンナスのもとに持っていかれるわけです。それほどまでにアンナスという人は当時の社会の黒幕として彼は活躍していた人です。その人のところに連れて行かれるんですね。で、イエス様は連れて行かれます。で大祭司は何を質問したか、19節に、大祭司はイエスに弟子たちのことや教えについて尋問したとあるんです。最初に出てくる尋問は弟子たちのことなんです。お前の教えは何だじゃないんですね。弟子たちは、弟子たちのことの尋問なんです。これは誰と誰だという尋問というよりも、弟子たちはどのぐらいいるんだ、何をしようとしているんだ、何を企んでいるんだという尋問だと思います。だから600人連れていくんですよ。弟子たちは何を企んでいるかわからない。 何人いるかわからない、どうやってイエスを守ろうとしているかわからない。だからユダヤ人たちにもイエス様に対するその弟子たちに対する恐れもあったということだと思います。だから真っ先に聞きたかったんですね、弟子たちはどうしている、 何してる、何企んでいる。そしてその次に教えです。お前の教えは何だ、教えよりも弟子たちのことが先に来ているということがよっぽど怖かったんだと思います。でこのヨハネの福音書の、特徴なんですけれども、ペテロは最初に否定していくのは17節なんですよ。で2回目の否定は25節なんです。3回目は27節です。つまりですね、1回目の否定、イエス様の裁判、2回目の否定、3回目の否定という順番なんです。マタイ・マルコ・ルカは1回目、2回目、3回目の否定が続いていきます。ヨハネだけ1回目と2回目の否定の間にイエス様の裁判が入ってきます。なぜこういう書き方をしたかですよね。なぜこんな書き方をしたんでしょうか。ペテロへの尋問とイエス様への尋問が並行して行われているということです。同じように質問されているということです。で、ペテロはですね、15節見ますとですね、シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて言った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中庭に入ったがとあります。こうよく読んでいきますね。イエスにまずついていった。イエスについていった。そして、この弟子が大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中庭に入った。イエス様についていき、一緒に中庭に入っていく。つまりイエス様とペテロが一緒に同じ場所に行っているんですね。何かこの書き方を見ますと、二人で仲良く入っていったような感じを受けます。二人が、イエス様とペテロが一緒に大祭司の庭に入っていくんです。一緒に入って、一緒に尋問を受けるんです。というヨハネは書き方しているんです。イエス様、ペテロ、同じように入り、同じような尋問を受けていくということです。内容は違いますけどね。イエス様は、この裁判で見ますとね、どういう裁判を受けたかというと、20節に、イエス様の答えというのは、私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で教えました。何も隠れて話してはいません。私はもう公然と話しましたよ。何にも隠してませんよ。何の秘密の企みも持ってません。私が話したのはみんなが集まる街道や宮です。何を隠すんですか。何も隠してませんよということです。そして21節見ますと、なぜ私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかはそれを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っています。つまりここで何言っているかというと、承認を要求しているんです。聞いた人たちに聞いてください、私に聞かないで。つまり公明盛大な裁判をしてくださいと言ってるんです。イエス様は何にも隠すものはありません。私は宮でも街道でもみんなのいる前で教えてます。何を隠すんですか。私が話すよりも私のことを聞いた人たちに聞いてください。彼らが証人です。その人たちを出してくださいと。そしてこの後ですね、22節で、そばに立っていた下役の一人が、大祭司にそのような答えするのかと言って、平手でイエスを打ちます。ですね。旧約聖書にはですね、神を罵ってはならない。また、あなたの民の族長を呪ってはならない。ギリシャ語訳では、民の族長を悪く言ってはならないっていう言葉があるんですよ。失礼言うときに。その言葉によって言ったかもしれません。 お前大祭司になんて聞くんだ。聖女にちゃんとその、まあ、俗教というか上の者に対してそのものを悪く言ってはならないと書いてあるじゃないかと言ってバーン叩くわけですね、イエス様をね。その時のイエス様の答えは、普通なんか私たち裁判の時イエス様はじっと黙ってたっていう印象があるんですけども、ここではですね、イエスは答えられた。私の言ったことが悪いのなら悪いという証拠を示しなさい。正しいのならなぜ私を打つのですか。ここのイエス様の姿っていうのはまさに王としての、神の御子としての毅然たる態度なんです。だから先ほどもですね言ったように、イエス様が誰を探しているのか、ナザレ人イエスを、私だと言った時のその言葉に人々が圧倒されていくように、ここでも神の子としての毅然な態度をとっているわけです。で、ちょっと面白い記事があるんですけれども、イエス様が生まれた時の王様はヘロデ大王ですよね。で、あの人が王様になる時はですね、何人か人殺してるわけですよ。で、殺したので、それは王であっても神様の掟によったら裁かれなければいけないんです。それであのヘロデ大王はですね呼ばれるんです、この議会に、この法廷に。今イエス様が受けているこの法廷に、ユダヤ人の70人議会といってサンヘドリンっていう議会なんですけども、そこでイエス様裁かれているわけですけども、同じ席にあのヘロデ大王が呼ばれるんですね。お前人殺しただろうってことで。でも彼はですねやっぱり嫌なんですよ。でもやっと友人に説得されてその裁判の席に行くんですね。ただ彼はですね王として紫の衣を着ていかにも王様だっていうね、そういう格好をしてもう堂々と言ってですね、議員の人たちをねみんな睨みつけるんですよ。何か言ったらお前ら殺してやるぞっていうような目でねじっと睨みつけたんです。その時に一人の人が立ち上がるんですね、サマイアスという議員の一人が怒って立ち上がるんです。そして同僚議員方並びに王よ、私は誰でも取り調べのために諸君の前に召喚された時、かつてこんな格好で出頭したものを自分自身知らないし諸君も知らないと思う。いやしくもこの議会で取り調べられるために出てくるものは皆誰であれ従順な態度で自ら恐れおののいているもののごとく現れ、髪の毛を振り乱し黒い喪服を着て我々の同情をそそろうとしてくるものであるというふうに一括したんですね、ヘロデ王を。で、実はそれほどこの議会というのは威厳のある権威のある場所なんですよ。あのヘロデ大王でさえも裁こうとする非常に権威のあるところなんです。ですからそこで裁かれる人っていうのはもう本当に自分自身がですねもう恐れをののいて、もうそんとすいませんすいませんという格好で、でどうにか自分のことを見逃してください、申し訳ありませんという格好でみんな来るんだって言ってるんですね。そんなところなのになんだこいつはっていうふうに一括したわけです、この辺議員が。それほどのところなんですよ、この場所って。そこでこのイエス様はなんで私を打つんだ、その悪いんだら悪い証拠を見せてみなさいっていうですね、そういう場所でも毅然とした態度を取ったっていうことです、イエス様は。そして大祭司のカヤパのところに送られていきますというイエス様に対してですね、ペテロはどうだったかということです。3度否定していくんですね。イエス様に対しては大祭司は弟子たちのことを教えてくれ、弟子たちはどうなんだと聞きます。17節でペテロはあなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロは違うと言った。弟子たちはどうしてるんだ、何か企んでるんじゃないか。いやそんなことはないと言う。私はずっともうみんなの前に公明正大に話してきた。弟子たちは何も知らないはずだ、何もしてないっていうことを言いたかったんですよね。同じようにペテロはあなたもあの人の弟子でしょって言われた時に違う、 イエス様は弟子たちを守ろうとしていくんですね。でもペテロはイエス様の弟子ではない、そのことを否定していきます。で、2回目3回目でも同じように聞かれます。25節でもあなたもあの人の弟子ではないだろうねと聞かれます。1回目2回目はあの人の弟子ではないだろうね、あの人の弟子なのかって聞かれます。2回とも違う違う。3回目もあなたが園であの人と一緒にいるのを見たと思うが、ペテロは否定してきます。他の福音書では、特にルカの福音書では、この後何が上がるかというと、鶏が鳴いた後イエス様がペテロの方を振り向かれたという記事があります。そしてペテロはそのことで鶏が鳴く前に3度否定するという言葉を思い出して、外にで激しく泣くという記事があります。ヨハネは一切ありません。ヨハネはイエス様が振り向きもしなければ、ペテロは外に出て泣きもしないんです。ただ否定したではあるんですね。ですね、聖書には16章の、同じヨハネの16章の32節見ますと、ここにですね、16章の32節、見なさい、その時が来ます、いやすでに来ています、あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。あなた方は自分たちのところに帰っていく、私一人が残されるんだということは予言があるわけです。だからここでの裁判の時に、ペテロが尋問、ペテロもあなたもあの人の弟子でしょっていうことを質問されて、全部否定していきます。つまりそれは何を意味するか、イエスを見捨てて自分たちのところに帰っていったということを意味しているわけです。ヨハネはそのことを書きたかったわけです。つまりここに2つの告白があるんです。イエス様の告白、ペテロの告白があるわけです。で、先ほども言いましたようにね、イエス様は、あ、ごめんなさい、ペテロはイエス様と一緒にこの大祭司の中庭に入ったという書き方があります。二人は同じ場所にいるんです。同じ場所にいて同じような質問をされるんです。じゃあ同じ答えをするかというと、それは違うということです。私たちはここで教えているのは、私たちはたとえイエス様と同じ場所にいたとしても、イエス様と同じ告白ができるかというと、できないということなんですよ。結局それはイエス様を見捨てることなんだということです。他の福音書ではゲッセマネの園で見捨てで逃げたとしか書いてないんですけども、本当にイエス様を見捨てるということはどういうことか、イエス様を信じるという告白ができないということです。あれほどまでにイエス様は弟子たちのことを守ろうとして、彼らは探してくださいとか、弟子たちのために一生懸命祈ってらっしゃるわけです。弟子たちを守ってくださいってずっと祈ってるわけです。ところが、そうやって守っておられるイエス様をペテロは否定していったということです。人の罪っていうのはそういうものだということです。私たちもここで考えないといけないのは、イエス様と一緒にいるつもりでも、私たちは心の中でイエス様をちゃんと告白しているか、否定していないか。イエス様と共にいると思ってても、私の心は今イエス様を本当に信じているのか、ついていこうとしていくのか、否定していないかということだと思います。でもですね、それで終わらないのが信仰なんです。それで終わらないんですね。このイエス様を見捨てていった弟子たちに対して、ヨハネ福音書では彼らが隠れて、イエス様十字架にかかって、そしてそこでみんなで隠れていて、そして復活されたイエス様が弟子たちのところにやっていくときにですね、その時に イエス様は何と言われたかというと、20章の20章の19節からお読みいたします。20章の19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。この命令が初めて来るわけです。復活されたイエス様がこの命令をされるわけです。で、22節にこう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。やがて使徒の働きの2章で彼らは聖霊を受けます。十字架があり、復活があり、聖霊を受けていきます。そして彼らは使わされていくんです。使わされるものとしてイエス様は彼らを守られるわけです。でも守るというのはただ単に守るんではなくて、彼らがそれだけ使わされるものになるように守られていくということです。ペテロはそうやってイエス様を否定していきますけれども、否定したがダメなんではないということです。私たちもイエス様と共にいているつもりでも、心の中でイエス様を否定しているところがあるんじゃないだろうか、信仰告白できないんじゃないだろうか、人々にイエス様を信じてますと言えないところがあるんじゃないだろうか、いろんなところで私たちはイエス様を否定しているのではないか、否定しているところがあるのではないかと思います。だからといってイエス様は見捨てないということです。守るというのは、私の言うこと聞かなかったからお前は知らないということではないということです。どんなに否定して否定して知らないと言っても、その人たちを変えていかれるということですね。その人たちを変えていくということです。使わすために変えていくんです。十字架を見せます。復活を見せます。聖霊を与えます。そのことによって彼らは変えられていきます。ですから彼らはその経験というのは絶対無駄ではないんです。イエス様を否定してしまったというね、その経験というのは人を謙遜にさせます。人をへりくだらせます。私はこういうものであったのに、それでもイエス様は私を守ってくださった、変えてくださったということが私たちを謙遜にへりくだらせてきます。そうやってイエス様は人を成長させていくんですね。でもはっきりしていることは、イエス様は最初から弟子たちを守ろうとしていたということです。どんなことがあっても守ろうとしていた。ゲッセマネの園でですね、ついていきます、いや今はダメ、今はダメ、あなた方がついてこれるようになってからついていきなさい、そのためにはそういう経験をしていったということが言えると思います。ヨハネの福音書もそういう意味でこういうことを書いているんですけども、なぜヨハネはそういうことを書いたんでしょうね。他の福音書と同じように同じような内容で書けばいいのに、わざわざこういう書き方をしていったということは、彼が書いたのは1世紀の後半なんですね。もう教会というものもできてだいぶ経ちます。でも教会の中でやはり信仰を捨てていく人もいる、教会の中で問題が起こっていく、いろんなことがあっているわけです。どんなことがあっても私はあなたを守り抜く、そういう意味でこの福音書が書かれていったんだと思います。ヨハネの福音書は信じる人に書かれています。マタイはユダヤ人、マルコはローマ人、ルカはギリシャ人に向けて書かれています。ヨハネは信じるすべての人に書かれています。イエス様を信じていくときにいろんな問題が出てきます。本当にこれで私大丈夫だろうか、大丈夫、主はあなた方をいつまでも守られていくんですよ、ということでこのことを書いていくんですね。イエス様は弟子たちがどんな状況にあっても、私はあなたを見捨てない、私はあなたを愛している、あなた方は高価で尊いから私はあなた方を愛しているんだ、ということをここで言いたいんだ、言いたかったんだと思います。 では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を御言葉を与えてくださりありがとうございます。ヨハネは弟子たちがどんな状況に置かれたとしても、またイエス様を否定したとしても守り続けることを書いております。そしてまたその彼らを強めて主の御用に用いようとされていくことが書いてあります。どうぞ私たち一人一人も主を信じた者として、それで全て終わるのではなくて、本当の主の姿をよく理解して、その主に従うものでありますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。